こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。ものすごく間が空いちゃいましたね。前回さっきホームページを見たら、自分のホームページを見たら4月が前回だったので、もう半年以上経ってますね。まあだいぶペースは落ちたんですけども、時々年に何回かね、吹き込みたくなるんですね。まあ僕は、一応大学で教えてるので、お話は商売みたいなものなんですけども、ただその場で考えて、しかも結構詰まったりしながら、まだ自分の頭で完全に整理できてないことをあれこれ喋るということは、まああんまりはしないですね。やっぱり講義とか授業っていうのはそれなりに準備していくし、まああれとあれとあれを話そうかなって思っていくので、比較的こうまとまってんですよね。それに対してこのラジオ沼で語ることというのは、もっとこう単線的と言いますかね、当てがないんですよね。とりあえずあのことを話そうぐらい、テーマはあるんですけども、そのあのことからどうなるかはわからない。まあそういうお話を今日もしようと思うんですけども、今日はグリーンの話をしようと思ってるんですね。そもそもこの、久しぶりに引き込もうと思ったのは、ここのとこね、ずっとグリーン見てるんですよ。このグリーというのは、まあアメリカの、FOX 社が、作ったドラマで、日本でも日本語版で放映されてます。ファンもたくさんいます。いるし、僕の周りにはあれいいよっていう人もたくさんいるんですけども、実は僕はこれをずっと見てなくてね、合唱かと思ってたんですよね。まあ日本の合唱部を思い浮かべてたんですよね。クラシックの課題曲だとか、最近の現代作曲家の課題曲を一生懸命練習してる、してた僕が1970年代から80年代ぐらいに、見聞きした合唱部のイメージですね。全員がこう指揮者の先生のものすごくわずかな仕草とかにも食い入るように目ん玉ひんむいて見入ってて、でもほんのわずかな子音や母音のタイミングも、揃えずにはおられようかというような、なんかものすごい統制の取れた感じの、そしてもちろん、後ろに手を組んで、じっとしてるっていう、かなり偏見ですけどね、そういう偏見に満ち満ちた合唱団というのを僕は思い浮かべてたんです。グリーンもきっとそんなドラマだろうなと思って、そしたらまあ全然違いましたね。まあ、出てくるグリークラブ合唱部というのは、レパートリーはほとんどアメリカンポップスで、それも、もちろんグリーっていうのは2010年から始まってるから、その頃流行ってる歌も入るけど、もっと古い、70年代80年代60年代の歌もあることあるよね。いろんな時代の歌が、時にはこうマッシュアップされてミックスされて歌われることもあります。非常に ですからいろんな年齢層にアピールするように選曲がなされてますね。で、歌い方もいわゆる合唱部の、常に全員が4部合唱を取る、その4パートで歌うとかいうことでは全然なくて、もうソロがバンバン出てきますね。で、バックコーラスみたいな感じでコーラスが駆動する。で、どういうわけか、コーラス部なのに必ずバンドが演奏してて、このバンドが結構いい演奏するんですよね。ですからなんか日本の合唱部とは全然、イメージが違って、まあ、要するにバンドとそれから歌を歌う人がすっげえたくさんいるっていうドラマです。まあでもそういうクラブなんですよね。 歌を歌えるやつが、そして踊れるやつも結構たくさんいて、みんなじっとして歌うということはほとんどなくて、だいたい振り付けがあって踊ってるんですよね。これ合唱部っていうのかな、こういうのも。まあ、とにかく、見てると、こう小さなミュージカルを見てるような感じになりますね。実際これミュージカルだと思うんですよ。この一応グリーというあのドラマには物語はあるんですね。その主人公はその誰が主人公って言ったらいいかな、たくさんいるんだけど、まあそのレイチェルっていうその多分、女の子が主人公なんでしょうね。まあその子があるグリークラブっていうのに入ってきたら、こうもちろんこう、歌のやたらうまいやつ、ダンスのすごいできるやつ、いろんな仲間がいるわけですよね。その仲間たちがそれぞれキャラが立ってるんですけども、こうくっつき合ったり離れたり、色恋沙汰になったり、振られたり、いろいろして、トラブルも山ほどある。でそれだけじゃなくて、そのグリークラブと他のクラブ、アメフト部だとかチアリーダー部だとか、そういうとことのいざこざっていうのもすごいたくさんあって、そういう、まあ、ハイスクールのスクールカーストですね。アメフトとかチアリーダーっていう一番カーストの高いとこと、グリーっていうのは実は、まあ、そのドラマの中で一番カーストが低いんですけど、その一番カーストが低いとことのこうなんとか下克上争いといいますか、そういうのもドラマの中に含まれてる。そういう物語が一応グリーの本筋プロットなんですよ。だけどこの物語っていうのは、売りはそのプロット自体というよりは、そこに挿入される、まあ 4,5 曲6曲7曲すごいたくさん歌うこともありますが、45分間の中にどんどん詰め込まれる歌ですね、が聞き物です。でその意味でもミュージカルなんですよね。ストーリー半分、歌半分で、面白いのは、これ僕見出してしばらくしてからようやく気がついたんですけど、これってマンマミーヤと同じじゃんと思ったんですよね。つまり、ミュージカルにもいろいろあって、そのあるドラマを、成立させるためにこうオリジナルの歌曲を作って、そこで歌うっていうのが一つありですよね。それともう一つ違うやり方のミュージカルもあって、それは例えばマンマミーヤみたいに使うのは既成の曲、例えばアバの曲、ダンシングクイーンだとかマニマニマニだとかブーレブーだとか、そういう、ありものの曲を使う。だけど、そこにそのアバの曲とは全然関係ないんだけど、その歌詞とこう相照らすようなストーリーがある。そうするとあるストーリーのこうクライマックスのところでマネマネマネって歌うと、その主人公がお金なんてうんざりだわって思ってる時に、そのアバのマネマネマネを歌うとグッときちゃうというような仕組みになってるんですよね。でこういうその既成の曲をあるストーリーの文脈の中に置くことによって、こう異化作用を起こすというのかな、もともとあった歌の意味とは違 う, こう魅力がそこで生じる、こういうスタイルのミュージカルのことをジュークボックスミュージカルと言いますね。つまりジュークボックスで歌を呼び出すようにその歌を扱う。だけどただ呼び出してるんじゃなくて、やっぱりその場面場面に合うように歌を呼び出すというスタイルと言います。まあ、グリーっていうのは多分そういうジュークボックスミュージカルの流れを組んでるドラマなんだろうなと、勝手に思ってます。僕そんなにミュージカルに詳しくないので、間違ってたらごめんなさい。でも僕が知ってる印象でいうと、そのマンマミーヤみたいなやり方と似てるなと思ったんですね。でというわけで、そのグリーというのはその物語の中あるこう特定の物語の中に昔の歌をこうポンと置くことによって、その昔の歌のこう思わぬ魅力というのをこう引き出すという結構面白いことをしてて、それがハマってる時にはすごくいいんですよね。まあもちろんものすごい回数あるので、中にはうーんこの歌もう一つだなとか、うーんこの踊りはとか、 あるんだけど、でもまあおしなべて毎回毎回1曲か2曲やっぱいい曲あるんですよね、6、7曲やってね。だからまあなかなかよくできたドラマだなという気がしてます。で、もうちょっとそのドラマについて具体的に言いたいんですけど、もう10分喋っちゃったね。とりあえずこんなとこにしておこうか。また続きは次回。ありがとうございました。